今日は出エジプト記の35章30節から36章7節までです。出エジプト記35章の30節から36章の7節、はじめに36章の1節までお読みします。モーセはイスラエル人に言った。見よ、主はユダ部族のフルの子であるウリの子ベツアルエルを名指して召し出し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たされた。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、あらゆる設計的な仕事をさせるためである。また彼の心に人を教える力を授けられた。彼とダン部族のアヒサマクの子ホリアブとそうされた。主は彼らを優れた知恵で満たされた。それは彼らがあらゆる仕事と巧みな設計をなす者として、彫刻する者、設計する者、および青色、紫色、黄色のより糸や天布で刺繍する者、また機織りする者の仕事を成し遂げるためである。ベツアルエルとオホリアブおよび聖女の奉仕のすべての仕事をすることのできる知恵と英知を主に与えられた。心に知恵のある者は皆主が命じられたすべてのことを成し遂げなければならない。アーメン。ここでモーセは二人の人を直接的に名指しして、そしてこの二人に神様は知恵と英知、知識、またあらゆる仕事においての神の霊で満たされたということで召し出します。実際この二人、すなわちベツアルエルとオホリアブ、この二名は主ご自身から知恵と英知と知識を与えられて、で、その諸々の細工を設計したり、彫刻したり、またあらゆる、その人を指導したり教えたりする賜物で、神様が満たされた。だからこの二人を特別に、呼び出して、この特別な設計の仕事をなさせ、そしてまた、その他、ここに名前が出ていないんですけども、36章1節にあります通り、聖女の奉仕のすべての仕事をすることのできる知恵と英知を主に与えられた。心に知恵のある者は皆主が命じられたそのすべてのことを成し遂げなければならない、言われております。このように幕屋の奉仕、すなわち神様の建物、あるいは教会、その他神様のこのミニストリーのために、特別に神様が、知恵とまた知識、あらゆる技を、神様から特別に与えられた人がおります。そしてそのような人はすべて、自ら進み出てこの主の宮のために奉仕をしなければならないと言われます。で、ここで大事なことはですね、彼らは、彼ら自身の名誉のためじゃなくて神様のために奉仕をしているということです。大体世の人は、自分の、名声が上がるため、大工の仕事、そのビジネスが繁盛するため、そういったことでやるんですけど、しかし神の国の奉仕は全くそれとは別物です。方向性、その思いの方向性が自分にあるものが世にある人たちですけれども、しかし神様の奉仕をする人は その思いの方向性は自分ではなく神様にあることですから、神様の奉仕者は、自分が全然スポットライトが当たらず脚光を浴びなくても神様の技のために、命の養いのために、神の国が増え広がることに寄与しているのであれば、それを喜びます。たとえ人から蔑まれてもそれは喜びます。人々から知恵が与えなくても喜びます。例えば世のミュージシャンは自分自身に栄光があるように、歓声が自分に当たるように、いかにステージの真ん中の方に行くかということに世のミュージシャンは気を配りますけれども、しかし、賛美の奉仕者はむしろ自分に栄光が目が向けられることを嫌がります。だいたい、ね、褒められることをちょっと苦手な方が多いですね。本当に神様に用いられている人というのは、むしろいや私じゃなくてイエス様を褒めたててください、私を見るんじゃなくて礼拝のうちに臨在、豊かに臨在される主をご覧になってくださいと言いますね。神様が特別に賜物を与えたのはその人を有名にさせるためでもなく、またいい気持ちを人々の上に立たせて、いい思いさせるためでなく、神の宮の立て上げのためであるわけです。私たちは主からいろいろな賜物が与えられます。この今日見ましたところ、このベツアルエルとオホリアブ、彼らはことさら、職人的な技において神様から知恵が与えられました。これもまた御霊の賜物のうちの一つです。御霊の賜物というと何か超能力的な超自然的なものを思い浮かべがちなんですが、でもこのように具体的に目に見える仕事、匠の技、そういったものも立派な神様から与えられた、知恵が与えられたものでなくては、神様の皆さんの奉仕をすることはできません。ローマ人への手紙の12章を開きたいと思います。このローマの12章にそれぞれ与えられている賜物があり、それぞれの分に応じてそれをしっかりとなしなさいという勧めがあります。ローマの12章の3節から8節までお読みします。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。ここでは、まず予言であれば信仰に応じて予言しなさい。予言は結構超自然的な分類に入るんですが、しかし教会の中は何もそんな、人種類の賜物だけでなく、もっといろんな種類の賜物があります。奉仕であれば奉仕をしなさい、教える人であれば教えることをしなさい、ね、モーセに 特別に呼び出された二人の職人たちは、特に教える賜物、また指導する賜物が与えられ、また奉仕、その神の宮を巧みに設計する奉仕のその賜物も与えられたわけですね。ですから、この賜物が与えられているその理由っていうのは、一つの大きな体があって、そしてその体には各部分があり、各器官があり、そしてみんな同じ働きをしなくて、しかしそれぞれが、ユニットとして、有機的に結合して体全体の立て上げのためにそれぞれが役割を果たすことをしております。ですから私たち一人一人がですね、賜物が与えられているのは体全体のため、すなわちキリストの体全体のためであって、自分一人がいい思いをするためではないということがここでも分かります。ですから私たちは個人個人でなく、キリストを中心として、キリストを主体として物事に当たるべきだということが分かります。続いて出エジプト記の36章の方に戻りまして、出エジプトの36章の2節から7節までをお読みします。モーセはベツァルエルとオホリアブおよび主が知恵を授けられた心に知恵のあるものすべて、すなわち感動して進み出てその仕事をしたいと思うものすべてを呼び寄せた。彼らは聖女の奉仕の仕事をするためにイスラエル人が持ってきたすべての奉納物をモーセから受け取った。しかしイスラエル人はなおも朝ごとに進んで捧げる捧げ物を彼のところに持ってきた。そこで聖女のすべての仕事をしていた知恵のある者は皆それぞれ自分たちがしていた仕事から離れてやってきてモーセに告げていった。民は幾度も持ってきています。主がせよと命じられた仕事のためにあり余る奉仕です。それでモーセは命じて宿営中に触れさせていった。男も女ももはや聖女の奉納物のための仕事をしないように。こうして民は持ってくることをやめた。手持ちの材料はすべての仕事をするのに十分であり、あり余るほどであった。アメン。この神の民は本当にあの金の更新の事件以来悔い改めて、そして自分たちの力、その神様に喜ばれないことを覗き去って神様と共に歩むということの素晴らしさを本当に、実感し体験しているようですね。彼らは、モーセにこの幕屋のために進んで捧げ物をする奉仕をしなさいと言いましたところ、この民はですね、幾度もその捧げ物を持ってきて、そしてこの聖女のすべての仕事に必要な材料を自ら捧げに日々来ておりまして、そしてついにですね、もうその仕事に携わっている人たちからもう材料は十分ありますから、モーセさんどうかもうそれをやめさせてください言うまでになって、で実際モーセももうその奉納物を携えてこなくてよろしいというまでに、本当に民はですね、自ら進んで捧げ物を持ってくるようになりました。これは彼らが本当に喜んで主のために用いていただきたいというその思いがあったからですね。それで彼この捧げ物は十分に調達されて、そしてこの聖女のための奉仕はこの匠たちによって無事にその建設が進められてきております。この捧げるということは、すなわちギリシャ語ではコイノニアと言います。コイノニアは交わりということで皆さんよく ご存知かと思うんですが、しかしそれは、それぞれの必要を満たすために献金を捧げるということも、物を与えるということも、それもまた、コイノニアです。第2コリントの8章、2節から、ちょっとお読みしていきたいと思います。第2コリントの8章の2節から、7節まで。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に、神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。それで私たちはテトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるよう彼に勧めたのです。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。アーメン。この、マケドニアの街道の 教会たちがですね、このマケドニアの人たちはそんなに持ち物を持っていな いなかったんですが、でも貧しさの中にもかかわらず、しかし彼らは進んで捧げる捧げ物を携えてくださいました。それは4節にあります通り、不生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと願ったからです。この生徒たちを支える交わり、これがコイノニアです。ギリシャ語で互いに支え合うこと、要するに、交わりというのは、何も、仲良し同士の、友達の、交わりだけでなく、実際に物や物資やお金金銭を伴った、具体的な助け合い、これもコイノニアです。そしてこの生徒たちのこのコイノニアに預かりたいと、このマケドニアの人たちは願ったからこそ、このように捧げる恵みに預かることになったんです。イエス様はもともとは富んでおられたお方なのに、しかし私たちのために貧しくなってくださいました。キリストの貧しさによって私たちは富むものとなりました。キリストご自身が私たちに自らコイノニアに入ってくださり、交わりをしてくださったように、このマケドニアの教会も自らこの交わりの恵みに預かりたいと願ったからこのようにしたんです。そして、第2コリントの9章の方、9章の、6節から、こちらの方も、前回読んだかと思うんですが、第2コリント9章の6節から、私はこう考えます、少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできる方です。神さんはすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとすることのできる方、あらゆる恵みにあふれさせるばかりに 与えることができるお方です。だからこのマケドニアの人たちは、ね、少しだけ撒いたのではなく多くを、ね、力いっぱい捧げましたから、ですからマケドニアの人たちはもう本当に主から力いっぱいの、ね、押し入れ譲り入れされたでしょうね。カエサは全てのことに満ち足りてあり余らせてくださるお方です。この12節の方にも、なぜならこの奉仕の技は聖徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです、書いてあります。この奉仕はただ単に生徒間の、富の格差を埋める、あるいは助けるというだけでなく、神様への多くの感謝を満ち溢れさせるものです。このステージ時で、ね、民がもう捧げ物をいっぱい持ってきて、もうやめさせなければそれが止まらなかったというのを聞いた時、私たちは心に喜びが湧き起こりましたね。それと同じように神様への感謝と喜びが湧き上がるものなんです。皆さんが奉仕の技をするとき、自ら捧げるとき、あるいは力いっぱい捧げるとき、それによってそれを見た人たち、聞いた人たちの心の内に霊の熱さが湧き起こって、喜びが湧き起こって、神様への感謝が湧き起こり、また人々から感謝されるだけでなく、神様から実際的な助けもいただくことができるんです。このように神様の奉仕、神の国の奉仕は本当に喜び湧き起こるものであり、また実利的な報いも与えられるものです。世の中の考えでは、ね、なんか自分を無にして与えるなんて愚の極みだと思われるかもしれないんですが、しかし、聖書の中においてはそれは非常に賢いやり方です。イスラエルの民が本当に捧げて、そして喜びあふれたように、私たちも主のために実際に働いて奉仕をして、そして捧げることによって、私たち全体も神様の恵みと喜びに預かって、そしてこの神の国の共同体全体が互いに、体の各部分各器官がしっかりと結び合って互いに成長し合って、そしてキリストの体を立て上げていく、そのようなこの教会であり、また皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたは私たちに賜物をそれぞれ預けてくださいました。特に今日見ましたこのベツサルエルとオホリアブ、彼らはこの匠の技に秀でた者として、人に教えたり、また彫刻をしたり仕事をしたりすることにおいて知恵と霊の啓示を受けました。このようにいろいろな御霊の賜物の現れがあり、そして私たちにもそれが与えられております。それはそれぞれ違うものですが、しかししっかりと主の体を立て上げるためにこれらを用いるべきであることを見ました。私たちは何かと自分の名誉を高めたりということに気を使いますが、しかしこの私たちが与えられた賜物は主を立て上げるためであり、主の体を立て上げるためです。どうか私たちもカインのような捧げ物ではなく、アベルのような捧げ物をして、そして互いに体を立て上げあって、そしてますます私たちのうちにこの捧げることの喜び、そして立て上げられていくことの祝福を共に得る私たちでありますように、どうか一人一人にますますあなたの知恵と啓示の霊を与え、そして神のこのキリストの体という神の宮をますます立て上げていく私たちでありますように。どうか今週1週間、神の宮を 立て上げる働きをますます増し加えてください。知恵と啓示の霊を与え、立て上げるために何をすればよいのか、主よどうかあなたが私たちに知恵と知識と巧みの技術とを与えて、それらのことをなさしめてください。今週1週間の生徒たちの歩みを守り祝福してください。それぞれの仕事場において、事業所において、家庭において、学び屋において、あなたの知恵と知識を豊かに授け、力を豊かに授け、勝利を与えてください。今日いただいた全ての御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。